皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会922回人物伝ダビデの第14回2019年2月22日です。だいぶ暖かくなって、いいんですけども、花粉症の方は大変かもしれませんね。私なんかは花粉症がないんですね。杉の木に登って、子供時代を過ごしたもんですからちょっとやりすぎだったかなと思ってます。で今ですね、テレビで応仁の乱っていうのが結構この間も放送されたり、また本もなんか出たりして応仁の乱が用いられてるんですね。応仁の乱といえばですね、私ちょっと思い出すんですけど、ですね、入江侍従ですね。入江侍従のね、息子さんというのが私たちと同じセクションにいたんですよ。とても親しくしていただいた先輩なんですけど、この人はですね、この前の戦争からうちはどうもあんまり良くないんですよって言うんですね。私たちはこの前の戦争というと第二次太平洋戦争のことを思いますけども、あの人は応仁の乱なんですよ話がもう全然合わないですね。でどの辺までご先祖様はね、遡ることができるんですかって言ったらね、藤原氏までは確かなんですけど、その上は分からないって、それはすごい話がもう全然違いますね。で入江さんの、ご葬儀っていうのがあって、本人じゃないですけど、お母さんかなんかの時は行ったんですよ。そしたらね、カミオスタイルですよ、カミオスタイルでこう槍を持ってね、それでお迎えるんですよ。もう全然これでいいのかなと思ったらなんかって黒いの着たりなんかしてですね、全然違いますね。もう時代がでも結構そういう人が多かったんですね。特にラジオの時代の人はそういうなんか由緒正しいというか、そういう人が多かったですね。例えばね、そう、長代さんという人がいたんですけど、長代さんというのはこれはまあそんなでもないのかもしれないですけど、福沢諭吉があれですね、緒方洪庵塾の秀才っつって褒め上げた人物のが長代千斎という人なんですね。でこの人は東大の医学部を作り、そして東大を作り、そしてまた厚生省を作った人なんですよね。で長崎の出身で、長崎には長代って駅があるっていうんですね。もう大変な人なんです。この人も僕結構親しく、女の人だったら先輩ですごく優れた人だったんですけど、そういう人もいましてね、いつか僕が作った物知り博士ってあれの後彼女がやってくださってた時期があって、それで取材に日赤へ行ったんです。日赤本社へ、そして行く時は何でもなかったんですけど、帰ってきてから電話かかってきて、長代さん、もしや長代さんですかって言うと、はい、そうですって、そういう人なんですよねそうしたらね、その次取材に行ったらね、もうね、玄関にね、白衣 のドクターがね、両側にずらっと並んでね、最敬礼、それは東大の医学部を作ったって、厚生省を作ったって言うんですから、すごいもんですね。まあ、そう話し合ってると、なんかどんどんそっちの方行っちゃうんですけど、広島のね、浅野家のお嬢さんっていうのもいたんですよ。でこの人はね、広島へ帰るっていうとね、もうね、もう大勢の人たちの、その昔のなんていうんですかね、使えてた人たちの子孫がもう駅のところへダーッと並んでね、迎えるんだそうですよ。 だから今度は逆に言うと、あの結婚相手がいないんですよ、結婚相手が いないんですね、結局結婚しなかったと思いますけど、耐えちゃいますね、うん、結構ね、でも、なんでしょうかね、そういう人が結構いましたね、谷崎潤一郎の孫とかね、なんかいたりだとかしてですね、埼玉県の土田舎の出身なんていうのは、まあ、少なかったですよねいや、あのラジオの時代はね、そういう由緒正しい人たちがいたんですよ。でもそれだともうテレビは間に合わない。でそういう人たちはテレビに向かないんですよ。大体あのね、お辞儀にしてもっていうような感じですから、こっちはよーみたいな感じで終わっちゃうんですから、それぐらいじゃないとテレビはやれないんですね、あの放送に間に合いませんから百姓が用いられる時代になったんですね今日はなんかそれ10分間使っちゃいましたねすいませんでした聖書を学びたいと思います、まあ、聖書を学ぶということもありえなかったですね考えもしなかったことでしたね、今日はですね、旧約聖書の470ページサムエル記下の23章の1節から7節までをまずお読みしたいと思います。23章1節、これはダビデの最後の言葉である。エッサイの子ダビデの託宣、すなわち高く上げられた人、ヤコブの神に油を注がれた人、イスラエルの良き歌人の託宣。そこまでにしたいと思いますが、ダビデの最後の言葉、まあ、遺言と言ってもいいですね。最後の言葉、そしてですね、エッサイの子ダビデ、ダビデのお父さんというのはエッサイという人ですね。エッサイガッサイっていうぐらいの、でこの末っ子だったんですよね、ダビデは。でもうお兄さんたちも立派な、もうね、お兄さんたちで、初めはね、預言者がそこへ行ってもですね、この人確かなと思ってたら、それでないという神様の見過ぎがあって、そして、ダビデが、この羊飼いをやってたんで、もうみそっかすですよね、そのダビデが選び出されたわけでありますが、そのダビデの託宣、これは、まあ、託宣というのはあの告げた言葉って言いますかね、告げた言葉、すなわち高く上げられた人、高く上げられた、皇居っていう言葉がありますね、あの選挙の挙を使いますね、高いという字に選挙、まあですね、高く上げられた、ダビデはすごい、まあ、選ばれた人ですよね。で神様からですね、用いられた人でありました。しかし、必ずしもそれが、で一生が終わったわけではない、いろんな浮き沈みが後で学びますけども、そしてヤコブの神に油を注がれた人、油を注ぐというのはオリーブ油ですね、を用いて、そして、まあ、あのですかね、性別するといいますかね、清い神様の清いものとして、この他のものと分かたれるという意味ですね。そして、まあ、王位についたわけですね、ヤコブの神に油を注がれて王位についたダビデですね。イスラエルの良き歌人の託宣、良き歌人っていうのはあの詩人でありましたね、彼は。ですから、あの詩編にはあのダビデの歌っていうのがもういっぱい出てくるわけですね。そして託宣というのは神様からの見告げですね、見告げである。2節に参ります。主の霊は私によって語る、その言葉は私の舌の上にある。主の霊はですね、まあ御心と言ってもいいかもしれませんけれども、私を通して、私によって語るというのは私を通して語るですね。その言葉は私の舌の上にある、言葉が与えられるわけですね。イスラエルの神は語られた、イスラエルの岩は私に言われた、人を正しく治める者、 神を恐れて治める者は朝の光のように雲のない朝に輝き出る太陽のように地に若草を芽生えさせる雨のように人に臨む。誠に我が家はそのように神と共にあるではないか。まあ一応そこまでにしますね。イスラエルの神ですね、ヤウェですね。イスラエルの岩は私に言われた。まあご自身の民イスラエルですね、イスラエルのために保護と保全を与える神様ですね。岩、岩なる方、守ってくださるお方ということですね。人を正しく治める者、義をもって人を治める者ですね。新改訳では義をもって人を治める者っていうふうに訳されています。新共同訳では神に従って人を治めるというふうに訳されていますが、神を恐れて治める者は朝の光のように雲のない朝に輝き出る太陽のように地に若草を芽生えさせる雨のように人に臨む。つまりもう全て与えてくださって恵みを与えてくださって、そして、この人に、ですね、人をですね、恵んでくださるということですね。まことに我が家はそのように神と共にあるではないか。そうですね、エッサイの息子であるこのダビデの家はですね、神と共にある、そしてそれは神がよろず備わって確かな常しえの契約を私と結ばれたからだ。常しえの契約、永遠の契約、ダビデ契約ですね。でこれダビデ契約はダビデで終わらないでしょ。誰につながるんですか。イエス・キリストですよ。そうすると まさに常しえの契約であります。その人の代で終わらない神の永遠のですね、契約ですね。その契約を私と結ばれたからだ。ダビデ契約、そこには、キリストの降誕予言が含まれているということですね。どうして、彼は私の救いと願いを皆成し遂げられることがあろうか。その願い、救いと願いを成し遂げてくださる、確信を持って言うことができるわけですね。しかし横島な人は茨のようで手を持って取ることができないゆえ皆共に捨てられるであろう。まあ茨はですね、まあ触ると危ないですね。ですから手では取りません。長いこの柄の先に結われた鎌で刈るんですね。刈り取られちゃうんですね。つまり横島な人というのはそういう茨のような存在、有害無益な王ですね。で手を持って取ることができないゆえ皆共に捨てられるであろう。結局扱いに困っちゃうわけですね。神様からご覧になってですね、7節、これに触れようとする人は鉄や槍の絵を持って武装する。彼らはことごとく火で焼かれるであろう。もう鉄や槍の絵を持って武装する。武力でもってこれをですね取り扱わなければならない。そしてこの火で焼かれてしまう、滅ぼされてしまうという、そういうことですね。これがまあダビデの最後の言葉ということですね。ダビデは選ばれた人ですよね。そしていろいろ問題がありました。後でもちょっと見ますけども、いろいろ問題もあった、しかしですね、最終的に、神様によって、祝福された人生を送り、そして歴史に残る王としてですね、この前ですね、日曜学校でちょうどダビデのところを私がやることになったんですね。ダビデっていうのは何年ぐらい前っつって って聞いたんですね。でもあんまよくわかんないですけど、ね、でも結局3000年ぐらい前なんですね。紀元前だいたい1000年ぐらいの人ですから、今だいたい3000年前、3000年前って言うとね、日本なんか何やってたんですかね。日本っていうのはなかったと思いますけど、まあ原始生活ですよね、送っていた。その時にですね、こんなね、人生を送って、そして詩編なんて立派な詩をですね、作って、歴史に残る大王であったわけであります。それだけではなくして、その子孫に、救い主イエス・キリストをですね、が与えられるという、そういう人物であります。でその遺言がですね、ここに今読んだところに出ているわけであります。その後は彼のですね、まあ、部下といいますか、それについての記事なので、あんまり、重要なことではないかと思いますので、ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。1枚目です、1ページ目、エッサイの根、エッサイはダビデの父の名、エッサイの祖母はルスである。あ、ルスって言いましたね。イザヤ書11章10節のメシア予言の中には、その日エッサイの根が立って、諸々の民の旗となり、諸々の国人はこれに尋ね求め、その置かれるところに栄光があるとあって、救い主イエス・キリストの降誕が予言されている、ね、すごいことですね。つまりエッサイ、ダビデの系図から救い主が生まれるという予言である。またマタイ20章の30節には、2人の盲人が道端に座っていたが、イエスが通って行かれると聞いて叫んでいった、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいとある、ね、ダビデの子としてイエス様ですね、がお生まれになった。でそれをもうあれですね、信じていた当時の人たちのダビデの子よという呼びかけですね。しかしまああれですね、これ庶民でありました。しかし、まあパリサイ人とかですね、その時代のまあ、支配階級といいますかね、そういう人たちはイエス・キリストを救い主として認めなかったわけであります。ですから今でも新約聖書はユダヤ教では認めないんですね。そして、さっきの読みましたダビデの最後の言葉、まあ、遺言ですね。それから託宣という言葉は、神が人に乗り移り、または夢などに現れて、その意思を告げ知らせること、神に祈って受けた蜜げ、分かりやすいですね。広辞苑の解説ですね。それから岩というのがさっき出てきましたね。岩、旧約聖書では神は岩に例えられており、ご自身のために保護と保全を与えられる。イザヤ書8章14節では、イスラエルに拒否されたメシアがつまずきの岩として描かれている。このつまずきの岩とはイエス・キリストのことであり、ご自身のために退けられ十字架にかけられた、このイエスこそ教会の尊い礎石になったのである。使徒パウロは、イスラエルに荒野で水を与えた岩はキリストのことであると述べている。コリント1の10章4節ですね。出エジプトにおいてモーセはその岩を打った、ありますね、岩を打った、するとその岩から恵みの水が湧き出た。人類はキリストを打った、そこから神の愛が吹き出た。神様は人の罪に恵みを持って応えてくださる岩である。なかなかいい文章ですよ。もう自分で言ってるんですから。でもね、そういう関連で見ると非常にこう 意味深いですね。とこしえの契約、サムエル記下の7章の11節から12節。また前のように私が私の民イスラエルの上に裁き司を立てた日からこの方のように悪人が重ねてこれを悩ますことはない。私はあなたの諸々の敵を打ち退けてあなたに安息を与えるであろう。主はまたあなたのために家を作ると仰せられる。そして2枚目ですね、2ページ目、イザヤ書の55章の3節から5節。地上におけるダビデ王朝は400年後に終焉を迎えたが、ダビデの直系の子孫にあたるイエス・キリストはこの契約の完全な成就であったですね。予言の成就ですね。マタイ福音書1章1節からのイエス・キリストの系図を参照。ずっとこのあれでしょ、下ってくるとルスが出てきて、エッサイが出てきて、そしてダビデが出てきますよね。それは予言の成就であったということですね。これがサムエル記下のですね、23章の1節から7節までの内容と、またそれの簡単なコメントでございました。それでは24章の方に行きたいと思います。主は再びイスラエルに向かって怒りを発し、ダビデを感動して彼らに逆らわせ、行ってイスラエルとユダとを数えよと言われた。イスラエルに向かって、怒りを発し、ダビデを感動して、感動してっていうのは新改訳聖書では動かしてという、心を動かすという意味で感動っていう言葉を使ったんでしょうけど、あんまり日常的にはこういうふうには使わないですね。新改訳では動かしてと、そっちの方がいいかもしれません。リビングバイブルでは思いに駆られたダビデですね。思いに駆られた、行ってイスラエルとユダとを数えよ、数えよというのは人口調査ですね。あるいは勢力の何ですかね、あるいはまた地理的なものとかですね、だからそういうものを調べるということですね。2節、そこで王はヨアブおよびヨアブと共にいる軍の長たちに言った。イスラエルのすべての部族のうちをダンからベールシバまで行き巡って民を数え、私に民の数を知らせなさい。ダンからベールシバ、これは一番北から南最南端ですね、まで行き巡って民を数え、人口をですね調べ、そして私に民の数を知らせなさい。3節、ヨアブは王に言った。どうぞあなたの神主が民を今よりも100倍に増してくださいますように、王我が主が目の当たりそれを見られますように。しかし王我が主は何故にこのことを喜ばれるのですか、喜ばれるのですかっていうのは、これちょっと反語的な言い方ですね。喜ばれないんじゃないんですかという意味ですね。4節、しかし王の言葉がヨアブと軍の長たちとに勝ったので、ヨアブと軍の長たちとは王の眉を退き、イスラエルの民を数えるために出て行った。ヨアブたちはですね、ちょっと、まあ、疑問を持ったわけで、何故にこのことを喜ばれるんですかとこう聞いたんですけども、王の言葉がヨアブと軍の長たちとに勝った、ですね。そして、なのでヨアブと軍の長たちとは王の前を退き、王の言葉が勝ちましたからね、退いてイスラエルの民を数えるために出て、まあ、王の、まあ、命令に従ったわけであります。5節、彼らはヨルダンを渡り、アロエルから、すなわち谷の中にある町から始めてガドに向かい、ヤゼルに進んだ。それから、 ギレアデに行き、またヘテ人の地にあるカデシに行き、それからダンに至り、ダンからシドンに回り、またツロの要害に行き、ヒビ人およびカナン人のすべての町に行き、ユダのネゲブに出てベールシバへ行った。こうして彼らは国をあまねく行き巡って9ヶ月と20日を経てエルサレムに来た。まあ端から端まで、まあ、調べたわけですね。9節、そしてヨアブは民の総数を王に告げた。すなわちイスラエルには剣を抜く勇士たちが80万あった、ただしユダの人々は50万であった、ね。まあ、イスラエルとユダっていうのを分けていますね。10節、しかしダビデは民を数えた後心に責められた。心に責められたというのは良心が咎めたということですね。そこでダビデは主に言った。私はこれを行って大きな罪を犯しました。しかし主よ、今どうぞしもべの罪を取り去ってください。私は非常に愚かなことをいたしました。ダビデが朝起きた時、主の言葉はダビデの先見者である預言者ガデに臨んでいった。言ってダビデに言いなさい。主はこう仰せられる。私は3つのことを示す。あなたはその1つを選ぶがよい。私はそれをあなたに行うであろうと。神様の御心ではなかったです。どうしてかっていうのは、これこの後このレジュメを持ってご説明したいと思いますが、13節、ガデはダビデのもとに来て彼に言った。あなたの国に3年の飢饉を来させようか。あなたが敵に追われて3ヶ月敵の前に逃げるようにしようか。それともあなたの国に3日の疫病を送ろうか。あなたは考えて、私がどの答えを私を使わされた方になすべきかを決めなさい。ダビデはガテに言った。私は非常に悩んでいますが、主の憐れみは大きいゆえ、我々を主の手に陥らせてください。私を人の手には陥らせないでくださいですね。ダビデの、まあ、信仰者ダビデのですね、憐れみを、大きな憐れみを持って私たちを扱ってくださるという、まあ、信仰ですね。今までの彼の人生においてですね。15節、そこで主は朝から定めの時まで、疫病をイスラエルに下された。定めの時までというのは、定められた日数の間ということですね。その次、ダンからベールシバまで民の死んだ者は7万人あった。すごいですね、7万人も死んだ。16節、天の使いが手をエルサレムに伸べてこれを滅ぼそうとしたが、主はこの害悪を悔い、民を滅ぼしている天の使いに言われた。もはや十分である。今あなたの手をとどめるがよい。その時主の使いはエブス人アラウナの牛場の傍らにいた。ダビデは民を撃っている天の使いを見た時、主に言った。私は罪を犯しました。私は悪を行いました。しかしこれらの羊たちは何をしたのですか。どうぞあなたの手を私と私の父の家に向けてください。その日ガテはダビデのところに来て彼に言った。登って行ってエブス人アラウナの牛場で主に祭壇を建てなさい。ダビデはガテの言葉に従い、主の命じられたように登っていった。アラウナは見下ろして王とそのしもべたちが自分の方に進んでくるのを見たので、アラウナは出てきて王の前に地にひれ伏して拝した。そしてアラウナは言った。どうして王我が主はしもべのところに来られますか、来られましたか。ダビデは言った。あなたから内場を買い取り、主に祭壇を築いて民に下る災いをとどめるためです。アラウナはダビデに言った。どうぞ王、我が主の良いと思われるものを取って捧げてください。反祭にする牛もあります。焚き荷にする打穀機もあります。打穀機も牛の首輝もあります。 王よ、アラウナはこれをことごとく王に捧げます。アラウナはまた王に、あなたの神主が あなたを受け入れられますようにと言った。しかし王はアラウナに言った。いいえ、代価を支払ってそれをあなたから買い取ります。私は費用をかけずに犯罪を私の神主に捧げることはしません。提供するって言ってくれてるんですけど、そうじゃなくてちゃんと払いますというダビデのですね。こうしてダビデは銀50シケルで内場と牛とを買い取った。ダビデはそのところで主に祭壇を築き、犯罪と周恩祭を捧げた。そこで主はその地のために祈りを聞かれたので、災いがイスラエルに下ることはとどまったということですね。災いがここでとどまったということですね。犯罪と周恩祭ですね、捧げ物でありますが、これを、まあ、この祭壇を築いてこれを捧げて、そして神様の許しを得たということですね。ちょっとレジュメの方をご覧いただきましょうか。2ページ目ですね。人口調査、ダビデの失敗というところからお読みしたいと思います。ダビデはイスラエルの人口調査を行ったこと、ダビデがですね、行ったことが記されている。しかし神様は人口調査を喜ばれなかった。それではどうしてダビデは神様の喜ばれない人口調査を行わせたのか。人口調査は約束の地を征服する軍隊を組織するため、民数記の中でも命令されている。人口調査は軍隊の招集または徴募を行うために行われた。国は今や平和であったので徴兵の必要はなかった。イスラエルは国境を広げ大国として認められていた。ダビデの罪は軍備権力国防力の規模において栄光を得ようと人口調査をした傲慢と野望にあった。このところですね。この行為によって数にかかわらず自分たちを守ってくださる神の道からよりも、自らの軍隊の規模に信頼を置いたのである。ヨアブでさえ人口調査が間違っていることを知っていたが、ダビデは忠告を聞き入れなかった。私たちも金、所有物、国力に自らの信頼を置くときに同じような罪を犯す。ダビデは、ね、人口調査なんでそのヨアブでさえも反対したそれをやったかっていうとですね、つまり彼の目的が悪かったんですね。それはですね、軍備権力国防力の規模において栄光を得ようとするそういう、まあ、人口調査であった。しかし彼はつまり神様の身力によって、神様の恵みによって、神様の憐れみによってこのイスラエルがこうして守られ、その国力をですね強めていったっていうふうに考えないですね。これからさらにですね、この国として軍隊の力を持って、そしてこの他国にですね領土を広げるとか、なんかそういうこの人間的な傲慢野望ですね、これがダビデの中にあった。それを神様はですね、この認められなかった。そのために、まあ、この災いを与える。そして災いを受けて、そして、ダビデはですね、この祭壇を捧げなさいとい です、ね、ガテの言葉に従って、まあ、祭壇を捧げ、そして生贄を捧げたわけでございます。そして、この後ですね、お読みしますね。先見者ガテに与えられた主の恵み、3つの災いの択一、まあ、そのうちの1つを選びなさい。1、3年の飢饉、2、3ヶ月間敵に追われ逃げる、3番目、 疫病を送る、主はイスラエルに疫病を送った。またダビデも、まあ、それをして選んだということですね。ダビデの悔い改め、主の蜜源、エブス人アラウナの内場で主に祭壇を建てなさい、そういうこの蜜源があったわけでありますね。そして今度は守屋さんになりますね、ヤウエ権限の地という意味、守屋って言いますね。大変な名前なんですよ、守屋さんね、尊敬してあれしないと、あんまり恥の声を置いちゃいけないです本当はね、ここはアブラハムがイサクを捧げるようにと命じられた地、創世記22章の2節ですね。アブラハムがイサクを捧げるんですよね。一人子イサクを捧げるって大変なことでしょ。しかしあれですよね、またと言って、捧げなくて済んだんですよね。後にソロモンが燔祭と集音祭を捧げた場所でありですね、後にソロモンが神殿を建てたその場所ですね、今こういうダビデがですね祭壇を築いたところですね、そこは後にソロモンが神殿を建てたその場所なんですね。でこの岩、つまりエルサレムのモリアの山上であろうという、歴代史下三章の一節。ところが現在この岩は後にイスラム教徒が建てた岩のドームの中にあり、イスラム教徒はこの岩をアブラハムの場所と呼び、マホメット昇天の場所として崇敬している。イスラエル人にとっては由緒あるモリアの山がイスラム教徒のドームがそびえ立つ地になっていることは許しがたいこととして、その脱会の実現を祈っているのである。今これ本当はカラーにしたかったんですけど、まあ白黒で申し訳ありませんが、このドームがありますね、一番左側、上の下左側の奥ですね、これは丸いところがもう金ピカですね、金ピカでそび立ってるんですよ。そして、その下にですね人がいますね、これがまあ観光客もいるんですけども、そこにですね、この4つ目のこの写真ですね、右側の下ですね、あの聖地をですね、このイスラエルに取り戻せるようにというので祈ってる人がいるんですよ。こういうですね、衣装もちょっと独特なんですけども、非常に熱心な人たちですね。毎日祈ってるんですよ。で、あれですよ、トランプさんもこの前行った時あそこで祈ったんですよね、なんか日本、安倍首相も祈ったんですかね、なんか写真あったように思いますね。何を祈ったんですかね、まあそれどうでもいいんですけど、そしてその上の右側ですね、これが内部です。私これ入りました。イスラエル旅行行った時ですね、入りました。ガラーンとしてですね大きいんです、そして、何もないんです。これ柱があるだけです。そしてその内部にですね、この柱の中に、岩があるんですよ。これが岩なんですよ、アブラハムのね、岩、そしてまたダビデの岩ですね、そのようにしてですね、神殿が建てられたのもここの上にあったっていうんですよ、ですからそれはもうイスラエルの人にとってはですね、もうあんな異端のっていう、まあ彼らからすればね、異端の宗教のイスラム教のドームがあそこに立ってですね、あそこでそびえ立っているというのは許せない、 そういう思いを持って、まあ、祈っている人たちがいるわけでございます。ですから由緒あるんですよね。アブラハムがイサクを捧げ、そしてまたダビデが祭壇を築き、そして、ですね、息子がですね、そこに、神殿を建てた、その場所ですね。でこれはもうあのですからね、壊されてしまうわけでありますけども、まあ、その後ですね、このようにして、まあ、いろんな歴史があって、ここにですね、今岩のドームというイスラム教のドームが建っているということですね。そしてその次、ダビデの人生の浮き沈みという、左からいきますね。まあ彼はもう死がないというか、もう見そかすみたいな、一番、この末っ子のですね、羊飼いをしている少年であったんでしょ。しかし神様によって油注がれて、そして王になった人物であります。そして、まあ、その前にですね、あのゴリアテを殺すという、これはあの国難をですね、克服したといいますかね、イスラエルとペリシテがですね対峙して、そして代表選手を出して、そして、勝った方が勝ちというので、そびえるようなですね、2メーター70センチ以上もあるような大男がですね立ちはだかったんですね。武器を持って、誰も、出ていく人がいなかった。そこへですね少年ダビデが行って、そして羊飼いのですね、この少年が羊飼いのこの、まあ、器具といいますかね、武器といいますか、それを持っていたんですね。それはこの羊をこの何ですかね、外敵、まあ猛獣とかですね、なんかそういうのから守るためにですね、これを用いてこれを倒すという、ですから彼がどんなにこの羊を守るために熱心であったかということがわかる。そしてそのためにどれだけ技を磨いていたかということもわかるんですね。そしてそれでゴリアテを倒したんですね。ですから日常生活において一生懸命やっている人はですね、このいざという時にそれが役に立つ、応用できるという、そういうことを教えているようにも思います。ところがですね、この彼がですねどんどん、まあ、彼はあの琴も弾きましたね。そしてそれこそ詩も作るというような素晴らしいこの才能に恵まれた人物であったわけですけれども、そして戦いに出ればですね、このサウルは100を打ち、そして1000を打つかしかな、そしてダビデが万を打つという、そういうこの女性の人気がね上がっちゃったんですよね。そしたらサウルがですね、やきもち焼いてですね、そしてダビデを殺そうとするんですよね。殺そうとする、それをまあかろうじて逃げ、しかしこのままいるともう殺されちゃうというので、この、まあ、野に下るわけでありますね。そしてもうサウルに追われてですね、もう大変な目に遭うわけでありますけれども、しかしサウルが戦死をして、そしてその後、このその後継のこのサウルの後継の王と、それからダビデとが、まあ、並立するというような形なんですけど、それはもう全然器量が違う。そして、まあ、ダビデ王国が築かれていくわけであります。そしてですね、まあ、彼は武将としてですね戦地へ行って大活躍をして、そしてイスラエルをこの立ち上げていくわけですけれども、今度は安定期に入る。もう何も自分が自ら出ていかなくてもですね、のんびり王宮にいてですね、で夕方起き出すって言うんですからね。でそれで部下たちはですね、この戦地に行って命がけで戦っているわけですよ。その時にですね、夕方まで寝ててぼんやり起きてきて、そしてほっと見てみたら向こうにですね、この素晴らしいこの女性がいるってんで、 そしてそれを召し寄せて、そしてまあ会員ですよね、その子供が生まれちゃう、そう大変ですね、これ会員のねあれがはっきりするわけでありますから、これ困っちゃう。それであれでしょ、あのヨアブという部下にですね命令をして、そして戦地において、このウリアというこのバテシバの夫を殺されちゃうんですよね、戦死させるんですよね、人殺しですよ、殺人、姦淫と殺人罪ですよ、このダビデが、あの信仰の人をダビデがですね、つまり、苦難の中で、逃げ続けていたあのダビデなんか立派だったんですよね、あの穴蔵に隠れていた時にですね、サウル王が追いかけてきてて、そしてあのおしっこしに入ってきてくるんですよね、一人で、その時にあのダビデの部下たちっていうのはダビデのところにあの集まってくるんですね、あの世のまあ、志のある若者たちがですね、そしてそこにダビデ君が形成されていくわけですけど、その初期の段階で、ダビデにですね、今やっちゃえば、ね、問題ない、ということでですね、進めるんですけど、彼はノー。なぜ？サウル王は神様によって選ばれて王になられたからであると、それをこの殺すということは神様の御心に反することであるということで、どんなにいじめられてもこのやっつけないんですよね、立派なダビデだったんです。ところがですね、この安泰になるとですね、もうそういう姦淫と殺人を犯すという、そういう人間に変わってしまう。そこがこの今ガクーンと落ちたところですね、あのこのグラじゃないですけど線がですね、そして、ナタンによって、人の目はなんとかごまかせるんですよ、しかし神様の目はですねごまかせない。でナタンによってですね、この彼の罪が暴かれて、そして悔い改めるんですよね、悔い改める、そして、まあ、ソロモンが誕生をして、そしてまあダビデの王位をも回復してですね。しかし今度今日学びましたように、ダビデは人口登録、人口調査をしてですね、まあ、罪を犯し、そしてこの悔い改めて、そしてこの神殿ですね、神殿の計画を立てるんですけども、しかし神殿はソロモンの時代にこの譲られるわけであります。それにしてもこの祭壇を築いてですね、モリアの山でですね、まあ歴史的なこのなんですかね、信仰を表明といいますかね、それをまあしていくわけでございます。このようにして、まあ、あのダビデでさえも才能に恵まれ神様の祝福を受け続けたダビデでさえも人生を見てみると、結構この登っている時もあるし、また下降線をたどっている時もあるし、そしてドーンとですね、谷底に落ちていってしまったような、そんな時もある。しかしですね、信仰者ダビデは悔い改めて、そしてですね、立ち直って、また神様の祝福をいただいて、そしてそれこそ3000年後の今でもですね、ダビデ王っていうと、もうみんな知らない人はいない、クリスチャンでなくても、ですね、あるいはユダヤ教の人でなくても、ダビデ王っていえばもう知らない人はいない、それぐらいにですね、この有名なこの王の代表のような人物、そしてまた何よりも救い主イエス様の、まあ、先祖ね、先祖として、まあ、尊敬を受けている人物なのでございます。それでもこのような浮き沈みといいますか、浮き沈みは結局信仰と不信仰ですね、これによって起こるということを見ることができると思います。ちょっと時間がもうあと5分になってしまいましたので、終わりたいと思います。 もし時間が余っただと思って、詩編の23編をですね、お読みしようかなと思ったんですけど、あんまり長くなると嫌われますので、いいですか、23編、じゃあお読みしましょうか。766ページですね。短いですからね、大丈夫ですね。23編、これはダビデの信仰告白と言ってもいいと思いますね。23編をお読みします。ダビデの歌、旧約聖書の766ページですね。主は私の牧者であって、私には乏しいことがない。牧者ですね。彼は牧者であったわけですけども、その牧者、それこそ羊飼い、守って、外敵から守ってくださるしですね、そして、どこに行けば水にありつけるか、また美味しい、この牧草といいますかね、草に、会えるか、それを導いてくださるお方ですね。牧者であって私には乏しいことがない。主は私を緑の牧場に伏させ、憩いの身際に伴われる。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を正しい道に導かれる。たとえ私は死の影の谷を歩むとも、災いを恐れません。あなたが私と共におられるからです。どんな苦難にあっても、死ぬようなことがあってもですね、死ぬような苦しみがあっても恐れない。あなたが私と共におられるからということですね。あなたの無知とあなたの杖は私を慰めま す, です、ね。無知と杖ですね。それこそ間違っているときは無知が来る、そしてまた困っているときは、あるいはまた信仰深いときはちゃんと杖を与えてくださって、そしてですね、慰めてくれるということですね。五節、あなたは私の敵の前で私の前に縁を設け、私の頭に油を注がれる。私の杯はあふれます。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみとが伴うでしょう。私は常しえに主の宮に住むでしょう。彼の、信仰といいますかね、あるいはまた人生をこの振り返る上で、一番ふさわしい、彼の信仰告白であると言ってよろしいと思います。ということで、時間になりましたので終わりたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。寒さの冬も少しく和らいで、こうしてもう少しで春を迎えようとしております。どうぞ主よ、私たちの人生も冬があり、また春があり、夏があり、そんな浮き沈みやいろんな良いこと悪いことが起こるものでありますけれども、しかし主よ、いつもあなたが伴ってくださって、そして主よ、私には乏しいことがないと言える、そんな信仰者として私たちを整え用いてくださいますようにお祈りを申し上げます。どうぞ油注ぎを豊かにくださいますように、お一人お一人を油注いでお用いくださいますようにお祈り申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。